声の候補岩出2013年12月第93号発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会。今月号の主な内容をご紹介します。年末年始の市役所事務、バス運行、一日防火デー、出初め式を開催します。年末年始のゴミ収集について、その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。まず表紙です。平成25年度市民表彰、去る11月3日日曜日、文化祭の開式において、長年にわたり、社会福祉、消防行政の増進、市民の健康づくりや土木建設業、青少年育成活動、教育行政など、岩出市の発展に多大な貢献をされた方、また社会奉仕活動において、他の模範となる善行を行った方に贈る市民表彰を市民総合体育館にて執り行いました。表彰された方は次の通りです。ふるさと賞社会福祉部門、岩崎俊博さん、亀井邦夫さん、石橋田鶴子さん、坂口昭恵さん、増田博子さん、安井和子さん、中谷博明さん、竹川翔一さん。ふるさと賞消防部門、田中秀弘さん。ふるさと賞保健衛生部門、岩出市生活環境連絡協議会さん、家田勝幸さん、梶本陽子さん、辻敦子さん。ふるさと賞産業部門、弓根博史さん。ふるさと賞教育部門、岡本清彦さん、那須恒夫さん、福田照子さん、増尾明子さん。桜賞全校部門、青少年非行防止指導者和田智海さん。以上です。受賞者の皆さん、おめでとうございます。紙面には受賞者の皆さんの写真が載せられています。
平成24年度岩出市一般会計決算状況をお伝えします。岩出市では市民の皆様に納付いただいた税金などが実際どのように使われているかをご理解いただくために、毎年5月と11月の年2回、財政状況についてお知らせしています。11月号では補正予算などについてお知らせしましたが、今回は平成24年度の一般会計決算状況についてお知らせします。平成24年度一般会計決算の概要。歳入全体について、対前年度1001万円 0.1% 減の152億5700万円となりました。歳入の主な決算額と増減は次の通りです。市税については対前年度 1.7% 増の53億9431万円となっております。地方交付税については、算定に用いる単費用の改正、および下水道費の増加などにより、対前年度 2.9% 増の33億2849万円。市債については、臨時財政対策債の減により、対前年度 19.3% 減の7億8491万円。国庫支出金は対前年度 13.4% 減の18億9997万円。 県支出金は対前年度 7.2% 増の10億3897万円となっております。歳出全体について対前年度2億7170万円 1.8% 減の145億5675万円となりました。歳出の主な決算額と増減は次の通りです。議会費については議員定数の削減などによる議員報酬の減により対前年度 8.6% 減の1億7195万円。民生費については障害者自立支援給付等の社会保障関係経費の増により対前年度 2.6% 増の53億187万円。衛生費についてはクリーンセンター運転管理委託料などの増により対前年度 4.8% 増の22億8825万円。土木費については下水道事業特別会計および母園特別会計繰出金の増により対前年度 14.3% 増の15億1583万円。消防費については防災行政デジタル無線設置事業の完了により対前年度 19.6% 減の6億3825万円となっております。平成24年度の形式収支歳入歳出差引額は7億25万円の黒字であり、これから翌年度に繰り越すべき財源3億3995万円を差し引いた実質収支は3億6030万円の黒字となっております。平成24年度の決算額などを市民1人当たりの金額で表すと次の通りとなります。これは平成25年3月末人口5万3276人に対してのものです。市民1人当たり決算額など歳入28万6377円歳出27万3233円税金負担額10万1252円です。次に市民1人当たり目的別歳出議会費3228円総務費2万2679円民生費9万9517円衛生費4万2951円農林業費4440円商工費815円土木費2万8452円消防費1万1980円教育費2万4969円災害復旧費26円交際費2万747円諸支出金1万3429円です。このうち交際費というのは市債の返済に要する経費のことです。平成24年度岩出市一般会計決算状況についてでした。次に岩出市職員の給与などの現状です。人件費の状況平成24年度歳出総額145億6342万4000円このうち人件費は22億3084万2000円人件費以外が123億3258万2000円です。ラスパイレス指数の状況平成24年4月1日現在ラスパイレス指数とは国家公務員の給料水準を100とした時の地方公務員の給料水準を示したものです。数値が低いほど人件費を抑制していると言えます。岩出市 104.1、 ちなみに和歌山県 108.7、 全国市平均 106.9 です。職員の初任給の状況。平成25年4月1日現在、一般行政職、大学卒は172,200円、高校卒は141,000円です。職員の平均年齢、平均給料月額の状況。平成25年4月1日現在、一般行政職、平均年齢 39.9 歳、平均給料月額299,600円。技能労務職、平均年齢 52.8 歳、平均給料月額282,000円です。職員の経験年数別、学歴別、平均給料月額の状況。平成25年4月1日現在、一般行政職、経験年数10年以上から15年未満、大学卒は277,700円、高校卒は228,200円。経験年数20年以上から25年未満は、大学卒が367,500円、高校卒が315,700円です。職員の期末手当、勤勉手当の状況です。期末手当、勤勉手当合わせて6月期は 1.9 月分、12月期は 2.05 月分です。なお、職制上の段階、職務の給などによる加算措置があります。特別職の報酬などの状況。平成25年4月1日現在、市長の給料月額75万円、副市長62万円、教育長56万円。期末手当はそれぞれ 2.95 月分です。市議会議長の報酬月額44万円、副議長39万円、議員36万円。期末手当はそれぞれ 3.95 月分です。なお、岩出市職員の給与などの現状及び人事行政の運営状況はウェブサイトでご覧になれます。アドレスはwww.city.iwade.lg.jp/です。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、総務課人事係へどうぞ。岩出市職員の給与などの現状についてでした。身体障害者対象、平成26年度岩出市職員採用試験を実施します。この試験は、障害者の雇用の促進などに関する法律の趣旨に基づき、身体障害者の方を対象として雇用の促進を図ることを目的として行うものです。募集は一般事務職1人、受付期間は持参の場合12月2日月曜日から13日金曜日まで、平日9時から午後5時まで、郵送の場合12月13日金曜日までの消印有効です。試験日と場所は、一次試験が筆記と作文、1月19日日曜日、申し込み状況により2月16日日曜日に実施する場合があります。二次試験は面接、試験日及び試験場所は一次試験合格者に通知します。場所は岩出市役所です。受験資格は、身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている方、ただし自力により通勤ができ、かつ介護者なしに週38時間45分の職務の遂行が可能な方、車椅子なども含みます。活字印刷文または点字による出題に対応できる方、 昭和61年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた方で、高校卒業程度以上の学力を有する方。なお、地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当する方は受験できません。試験案内は総務課で交付しています。試験案内及び申し込み用紙は、岩出市ウェブサイトからもダウンロードできます。郵送で請求する場合は、宛名、返送先を記載した返信用封筒を同封してください。返信用封筒には必ず90円切手を貼ってください。定型外封筒を同封する場合は、必要な額の切手を貼って請求してください。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、総務課人事係へどうぞ。身体障害者対象、岩出市職員採用試験についてでした。
ニュース岩出、叙勲のお知らせです。秋の叙勲、瑞宝小綬章に教育功労、元公立高等学校長、和美幸男さん、瑞宝総工賞に教育功労、元公立小学校長、梅田義弘さん、危険業務従事者叙勲、瑞宝総工賞に警察功労、元警視正高野健二さん、同じく元和歌山県警視武田俊一さん、元和歌山県警部寺田克司さん、元兵庫県警部橋口時和さん、瑞宝担当賞に警察功労、元和歌山県警部山崎博隆さん。以上です。受賞おめでとうございます。人権擁護院に根五六の田宮文子さんが新たに法務大臣から委嘱されました。平成25年度、緑あふれる街づくりの表彰式を行いました。岩出市が実施している緑あふれる街づくり表彰は、緑豊かな潤いのある住環境の形成を図ることを目的として、都市緑化月間に街の緑化推進、または公園などの保全美化に顕著な功績のある個人や団体に対して行うものです。今年度の表彰者は、10月24日の選考委員会で、境谷地区の緑クラブが選考され、10月30日に市長室で表彰式が行われました。緑クラブは、平成20年から休耕地の利用活動として、一年中季節の花々を植え、咲かせ、地域のまちづくりに努められております。表彰されました緑クラブの皆様、おめでとうございます。新成人の門出をお祝いします。岩出市では平成26年成人式を次の通り挙行しますので、ぜひご出席ください。中学校卒業時に岩出市に住民票を有した方で、現在市外に在住されている方もご参加いただけます。なお、当日は華美な服装はご遠慮ください。また、ご両親や祖父母の皆様もお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。対象者は、平成5年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた方。開催日時は、1月13日月曜日祝日、午前9時受付、9時30分開式。内容は、第1部式典、第2部記念イベント、第3部記念撮影。場所は岩出市立市民総合体育館です。お問い合わせ先は市役所、電話 62-2141、 岩出市教育委員会障害学習課青少年女性係です。年末年始の市役所事務について。一般事務は12月28日土曜日から1月5日日曜日まで休業します。 6日月曜日からは通常通り事務を行います。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 総務課総務係です。年末年始のバス運行について、岩出市巡回バス、紀の川コミュニティバスはどちらも1月1日水曜日から3日金曜日まで運休します。大阪方面路線バス岩出垂井線は12月28日土曜日から1月5日日曜日まで土曜休日用ダイヤで運行します。なおこの期間は初詣などによる交通渋滞が発生し、運行の遅延が予想されます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは和歌山バス長株式会社電話 75-2151 または市役所電話 62-2141 総務課総務係へどうぞ。平成26年岩出市消防団瀬止め式のお知らせです。1月3日金曜日午前9時から大宮緑地総合運動公園において消防団出初め式を行います。部隊観閲、永年勤続者などの表彰、全部隊による一斉放水を披露いたしますので、ご観覧いただきますようお知らせします。自分たちで守る火の用心。岩出市では火災の多いシーズンを迎えるにあたり、火災予防運動の一環として市民の防火思想の高揚を図るため、毎年12月の第1日曜日、今年は12月1日を1日防火デーとしています。つきましては1日防火デーとして区・自治会などで消火訓練を計画し、地区担当の消防団と打ち合わせの上、住民の皆さんで消火器の正しい使用方法の習得などを目的とした効果ある訓練を行いましょう。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 総務課危機管理係です。国営総合農地防災事業和歌山平野地区の事業説明会について、和歌山市から岩出市、紀の川市に及ぶ和歌山平野地区では、近年多発する豪雨により淡水被害が地域の農業に深刻な影響を及ぼしています。このため平成23年度から農林水産省近畿農政局により本事業の調査などを行っているところであります。つきましては次の日程で事業説明会を開催しますので、皆様のご参加をお待ちしております。なお開催にあたっては地区ごとに日程を定めていますが、別地区の日程での参加は可能です。会場の定員に限りがありますので、できるだけ次の日程の通りご参加いただけますようご協力お願いします。該当地区と日時は、山崎地区12月9日月曜日、岩出地区10日火曜日、上岩出地区11日水曜日、根頃地区12日木曜日で、いずれも岩出市総合保健福祉センター多目的ホール、午後7時からです。お問い合わせは市役所電話 62-2141 岩出市農林経済課大森さんへどうぞ。
12月3日から9日までは障害者週間です。障害者週間は国民の皆さんに広く障害者の福祉について関心と理解を深めていただくとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため設けられています。事故や病気などによって障害は誰にも生じうるものです。障害は多種多様で、外見ではわからない障害もあります。障害による不自由さはあっても、周囲の理解や配慮でできることがたくさんあります。障害のある方の意見を聞いて、 日常生活や事業活動の中でできる配慮や工夫を一緒に考えてみましょう。誰もが暮らしやすい共生社会の実現は、そうした一歩から始まります。障害者週間広がれネットワークは、長地域の障害者福祉施設、家族、当事者が集まり、毎年12月に障害のある人が地域で豊かな生活ができる社会を実現するためにイベントを行っています。私たちの思い、願いを実現するために皆さんと共に学習し語り合いたいと思っています。障害のある人もない人もこの機会にご参加ください。イベント内容及び日程など詳しいお問い合わせは電話 63-1622 岩出障害児者相談支援センターへどうぞ。12月4日から10日までは第65回人権週間です。昭和23年12月10日の第3回国際連合総会で基本的人権及び自由を尊重し確保するために世界のすべての人々と国々とが達成すべき共通の基準として世界人権宣言が採択されました。この日を記念して国際連合は12月10日を人権デーと定めました。我が国では毎年12月10日を最終日とする1週間を人権週間と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及・公用に努めています。法務省の人権擁護機関では本年度の啓発活動重点目標を、みんなで気づこう人権の世紀、考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心と定め、啓発活動を積極的に展開しています。お問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係へどうぞ。12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律が施行され、国及び地方公共団体の責務などが定められるとともに、毎年12月10日から16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間とすることとされました。拉致問題は我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。11月1日金曜日早朝から岩出駅船戸駅前において童話運動推進月間及び人権を考える協調月間の一環事業として合同啓発が行われました。当日は岩出市人権啓発推進委員会、長振興局、市が協力して通勤通学などで駅を利用される方々に啓発グッズを配布し、人権尊重意識の普及効用を図りました。第8回岩出市文化祭未来につなごう輝く文化をテーマに、11月3日4日の2日間にわたり開催しました。今年は前日に第25回全国子守歌サミット&フェスティバル2013 in 岩出が開催され、どちらも大変多くの方にご来場いただきました。文化祭の展示の部では市民の皆様や市内の子どもたちによる力作が数多く出展され、また
芸能発表の部では、小ホールにおいて文化協会芸能部の方が歌や踊りを、園児たちが可愛い演技を披露してくれました。また触れ合いの広場や各種コーナーにおいても、囲碁大会、将棋大会など多彩な催しが行われ、多くの方でにぎわい楽しんでいただきました。
税務課からのお知らせです。個人住民税の公的年金からの特別徴収税額の算定方法が見直されました。年間の徴収税額の平準化を図るため、公的年金の支払いをする際に徴収する4月、6月、8月分を合わせた仮徴収税額を前年度分の年税額の2分の1の額とします。また、他の市町村に転出した場合や、住民税の税額が変更された場合は、一定の要件の下で公的年金からの特別徴収を継続します。これらは平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用されます。税務署からのお知らせが2つあります。納税証明書について。税務署への納税証明書交付請求は、納税証明書のオンライン請求がとても便利です。通常400円の手数料が、1税目、1年度、1枚、370円となります。また、窓口で書面により請求する場合と比べ、短い時間で受け取れます。詳しくは、e-tax のホームページ、www.e-tax.nta.go.jp をご覧ください。次に、医療費控除を受けられる皆様へ。給与が1箇所のみの方は、自宅のパソコンから確定申告書を作成し、郵送により提出できます。申告会場に出かけたり、順番待ちをする必要がありません。作成は、国税庁ホームページにアクセスし、確定申告書等作成コーナーをクリックしてください。アドレスは、www.nta.go.jp です。なお、お問い合わせは、全国一律市内通話料金の電話 0570-015-901 へどうぞ。税務署からのお知らせでした。建物を新築、同地区または取り壊しをされたときは、税務課までお知らせください。公平・公正な課税を図るため、税務課の職員が建物の現地調査を行っています。ご協力をお願いします。不動産登記法では、新築した建物または区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならないと定められています。所有者を明確にし、相続などで問題が生じることのないよう手続きをお願いします。登記されていない家屋、未登記家屋でも課税の対象となります。家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。年の途中で取り壊しなどされた建物については、翌年度の課税内容に影響がありますので、必ず手続きをお願いします。登記がある建物の場合は、法務局へ滅失登記をお願いします。登記がない建物の場合や、滅失登記が遅れる場合は、市役所へ家屋滅失届を届けてください。以上、詳しいことは岩手市役所電話 62-2141 税務課までお問い合わせください。税務課からのお知らせでした。
保険年金課からのお知らせです。特定保険指導で生活習慣を改善しましょう。体の危険信号を見逃さないで。検診結果より生活習慣病の前兆であるメタボリックシンドロームを調べます。生活習慣の改善が必要と判断された方は、予防や生活改善などのアドバイス支援が受けられます。特定保険指導を利用しましょう。無料です。特定保険指導とは、メタボリックシンドロームの予防・解消を目的とした生活習慣を改善するための支援です。メタボリックシンドロームの危険度に応じ、保健師や管理栄養士により食生活や運動・喫煙に関する生活習慣の見直し・改善のためのアドバイスを行います。メタボリックシンドロームを放置しておくと、気づかぬうちに動脈硬化が進行し、心疾患や脳血管疾患といった命に関わる病気を突然引き起こす危険性が高まります。危険な状態に至る前に異常値をそのままにせず、メタボリックシンドロームの予防・解消に努めましょう。特定保険指導にはメタボリックシンドロームの危険度に応じた2通りの支援があります。1. 動機づけ支援。原則1回の支援で、初回と6ヶ月後に計画の評価をします。動機づけ支援では、現在の生活習慣を振り返り、メタボリックシンドロームを予防するためにはどうしたらよいかを、保健師や管理栄養士などが一緒に考え、そのための行動目標を立てていきます。2. 積極的支援。3ヶ月以上の継続的な支援で、6ヶ月後に計画の評価をします。積極的支援では、現在の生活習慣を振り返り、メタボリックシンドロームの解消のための行動目標を立て、目標達成に向け実践していきます。保健師や管理栄養士などが生活習慣改善のため、3ヶ月以上の継続的な支援を行っていきます。保健指導の対象になった方は、該当する支援の案内状を送付します。なお、通知が届かない方は、お手数ですが、保険年金課までご連絡ください。お問い合わせは、市役所電話 62-2141、保険年金課国保係へどうぞ。国保税の納め忘れはありませんか？国民健康保険は、病気や怪我などに備え、皆さんの健康を守るための相互扶助の制度です。国民健康保険税は、この制度を健全に運営するためのもので、皆さんに公平に負担をお願いしています。そのため、災害、その他特別の事情がないにもかかわらず、納付されない場合は、次のような措置を取らせていただきます。 1. 保険証に変えて資格証明書を交付します。 2. 預貯金や給与などを差し押さえます。納付が困難な場合は、市役所電話 62-2141 国保年金係まで納税相談にお越しください。災害などにより納付困難な時には、国保税延滞金の減免、一部負担金の免除に該当する場合があります。12月の夜間納税相談日は、12日木曜日、26日木曜日、午後8時までです。今月は滞納整理強化月間のため、次の通り夜間納付納税相談窓口を開設いたします。開設日は、12月2日月曜日から6日金曜日午後7時までです。窓口は保険年金課です。
国民健康保険非保険者の方へ、日帰り人間ドック再募集のお知らせです。受験希望の方はこの機会に、35,000円の検査費用のうち10,000円の自己負担が必要です。検査項目、身体測定、視力・聴力検査、血液検査、尿便検査、血圧、心電図、眼底、肺活量、胸部レントゲン、胃造影検査、腹部超音波検査。医療機関、岩出市義仙台の富田病院、紀の川市内田の公立長病院、病院により日程は希望に添えない場合があります。申し込み期限、平成26年3月14日金曜日まで、残り若干名です。定員になり次第終了します。保険年金課の窓口に備えている申し込み書に記入の上、直接窓口でお申し込みください。国民健康保険非保険者証と印鑑が必要です。電話での申し込みは受付しておりませんので、ご了承ください。申し込み問い合わせ先は、市役所電話62-2141、国保年金係です。各種医療費助成事業のお知らせです。医療費助成事業は、申請により対象者に受給者証を発行し、医療費の助成を行う制度です。保険適用外の治療費、文書代、予防接種、検診、入院時の食事代などは助成の対象外です。すべての制度にそれぞれ所得制限や資格要件が設けられています。制度は4つあります。子ども医療費助成事業、岩出市に居住する子どもの入院・通院にかかる医療費を助成する制度です。小学校就学前は入院及び通院、小学生は入院のみです。重度心身障害児者医療費助成事業、次の障害等級のうちいずれかをお持ちの方の入院・通院及び訪問看護療養費にかかる医療費を助成する制度です。身体障害者手帳1級・2級・3級及び4級の一部、療育手帳 A1、A2、特別児童扶養手当1級、2級、精神障害者保健福祉手帳1級、2級、障害年金1級、2級、ただし、平成18年8月1日以降に、65歳以上で初めてこれらに該当する障害に認定された方は、助成の対象になりません。ひとり親家庭医療費助成事業、離婚、死亡などで18歳までの児童を養育している配偶者のない父、または母、およびその児童の入院・通院にかかる医療費を助成する制度です。父、または母が、一定の障害にある家庭も対象になります。老人医療費助成事業、67歳から69歳までの方で資格要件に該当する方は、1割負担で医療を受けることができる制度です。詳しいお問い合わせは、市役所電話 62-2141 保健医療係までどうぞ。受けていますか？後期高齢者健診。後期高齢者医療制度にご加入の皆さんの健康の保持・増進のために、年に1回後期高齢者健診を行っています。健診は、転ばぬ先の杖。この健診は、生活習慣病やその予備群を早期に発見し、 状態が軽いうちに早めに治療や予防につなげることで重症化を防ぐことを目的としています。いつまでも健やかに過ごすために、まだ受けられていない方はぜひ年に一度の検診を受けましょう。期間は平成26年2月28日まで。場所は検診実施医療機関。受診券と一緒に一覧表を送付しています。対象者は75歳以上の方、65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けられた方を含みます。費用は600円です。対象者に送付した往復はがきの申し込み書を郵送または電話で平成26年1月21日までに申し込みください。申し込み先は和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話073-428-6688です。和歌山県後期高齢者医療広域連合からのお知らせです。柔道整復師、整骨院、接骨院、鍼灸、マッサージの施術を受けている方へ、ご自身が受けられた施術の内容、申請書をご確認いただけるようになりました。ご確認が可能な方は、原則として後期高齢者医療の被保険者で、柔道整復師、整骨院、接骨院、鍼灸、マッサージの施術を受けられたご本人様が対象となります。詳しいことは、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話073-428-6688、療養費適正化特別対策班までお問い合わせください。保険年金課からのお知らせでした。
生活環境課からのお知らせです。ゴミの分別と資源化にご協力ください。岩出市では、ゴミの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るため、ゴミ有料化を実施しています。福祉加算の配布がありますので、身体障害者手帳、1級または2級の交付を受けている方で、おむつを使用している方、要介護4、または5の認定を受けている方で、おむつを使用している方、常時おむつを使用している方は、生活環境課窓口にお申し込みください。詳しくは、市役所、電話 62-2141、生活環境課へお問い合わせください。電動式生ごみ処理機、生ごみ処理容器購入補助制度をご利用ください。電動式生ごみ処理機は補助率2分の1、補助上限額が3万円で、生ごみ処理容器は補助率3分の2です。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、生活環境課へどうぞ。市では収集できない廃棄物で粗大ごみとして回収することができないものなどを総合体育館北側駐車場に各自お持ちくだされば有料で回収します。回収日は12月15日日曜日午前8時から午後2時までです。主な引き取り品目及び料金は次の通りです。農業用ビニール1キロあたり100円、コンクリート1キロあたり35円、家庭用消火器1個1000円、タイヤ外径55センチ以下1本800円、75センチ以下1本1700円、100センチ以下1本2500円、物干し台コンクリート台1台1200円、バッテリー1個1000円、バイク1台1800円、パソコン1台1000円、暖房用機械器具などの機械器具類、及び農業機械、パイプハウス用鉄類、自動車金属部品、ホイールなどは無料です。なお、その他の廃棄物につきましては、
当日現地でご相談ください。ただし家電リサイクル法対象品目、テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、また薬品油類などおよび産業廃棄物については回収できません。詳しくは生活環境課までお問い合わせください。地球温暖化対策シリーズ67回目、寒い冬がやってまいりましたが、ウォームビズを心がけ地球への負担を減らしましょう。ウォームビズとは、室内でも重ね着をして暖かくして暖房の温度を控えめに設定するなどの冬の省エネのことです。ウォームビズにはこの他にも、ドアを閉めて暖房範囲を小さくする、湯たんぽや膝掛けを使うなど小さな工夫によってできるものがたくさんありますので、市民の皆様もぜひ取り組んでみましょう。
クリーンセンターからのお知らせです。12月の不燃物と資源ごみの回収予定日、県道泉佐野の岩出線より東側の地域は、缶瓶類の不燃物は4日と18日水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域は、缶瓶類の不燃物は11日と25日水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。市民の皆様へ、年末年始のごみ収集と持ち込みごみ受付日をお知らせいたします。まず、年末年始のごみ収集です。年末収集日26日木曜日、可燃物ごみ、県道泉佐野の岩出線より東側の地域。27日金曜日、可燃物ごみ、県道泉佐野の岩出線より西側の地域。28日土曜日、不燃物ごみ、市内全域。30日月曜日、可燃物ごみ、市内全域です。12月31日から1月5日までの間、収集業務を休業します。年始収集日は6日月曜日、可燃物ごみ、県道泉佐野の岩出線より東側の地域。7日火曜日、可燃物ごみ、県道泉佐野の岩出線より西側の地域。収集業務は1月6日月曜日から平常通り開始します。次に、資源ごみの最終収集日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域。年内は12月26日木曜日最終。年始は1月9日木曜日です。県道泉佐野の岩出線より東側の地域。年内は12月27日金曜日最終。年始は1月10日金曜日です。年内の資源ごみの回収は12月27日金曜日までとなっています。12月28日土曜日から30日月曜日までは、岩出クリーンセンターへ直接持ち込みしてください。なお、年始は1月9日木曜日から平常通り開始します。最後に、年末の持ち込みごみの受付日と時間です。12月23日月曜日から30日月曜日、午前8時から午後3時まで、岩出クリーンセンターで受け付けています。時間外は受付できません。また、車両が混雑しますので、十分ご注意ください。12月31日から1月3日までの4日間、クリーンセンターは休業します。生ゴミ、不燃物、粗大ゴミ、資源ゴミの持ち込み受付はできません。1月4日土曜日、午前8時30分から午後3時まで、事業系ゴミを除き受け付けます。年始1月4日土曜日から持ち込みごみ受付は通常時間帯で行います。受付時間月曜日から金曜日午前8時30分から正午まで。土曜日午前8時30分から午後3時。ただし事業系ごみは除きます。年末年始のごみ収集や持ち込みについては、岩出クリーンセンター電話 62-0814 までお問い合わせください。年末 資料計画収集にご協力を。長衛生センターでは、人口増加及び浄化槽の普及に伴い、資料の搬入量が年々増加し、処理能力を上回る量を処理している状況となっています。特に12月は、各家庭より資料収集申し込みが集中するため、短期間に大量の資料を処理しなければなりません。施設に無理が生じて、住民の皆様に大変なご迷惑をおかけすることのないよう、資料の計画収集にご協力を賜りますようお願い申し上げます。年末年始の受付業務休止日は、12月29日日曜日から1月5日日曜日です。12月の組み取り依頼は、期間に余裕を持ってお申し込みください。
保健推進課からのお知らせです。健康や育児などについての相談を、総合保健福祉センターで、毎週月曜日午前9時30分から11時まで行っています。献血にご協力ください。12月14日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店、20日金曜日、県立長高校、25日水曜日、長総合庁舎、30日月曜日、大桑ミレニアシティ岩出店。時間はいずれも午前10時から11時までと、1時から4時までです。ただし、長高校は10時から11時と12時から4時までです。なお、一般献血は16歳から69歳の方が対象です。65歳以上の方は、60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。長病院の乳がん検診を申し込まれた方へ、長病院への予約はお済みですか？今年の3月に長病院の乳がん検診を申し込まれた方に予約案内を送付しています。検診の受診可能期日は平成26年2月末までとなっています。期日が近くなると予約が混み合うことが予想されます。まだ予約をされていない方は早めの予約をお勧めします。乳がん早期発見の秘訣は乳がん検診と月1回の自己検診です。乳がんが見つかっても早く見つけて治療すればより高い確率で完全に治すことができます。さらに乳房を温存しながらわずかの切除術でがんを取り除くことも可能です。ぜひこの機会に乳がん検診を受けましょう。がん検診、20歳、30歳代検診は受けましたか？受診期間は1月末までとなっています。対象者は、胃、肺、大腸がん検診、40歳以上、乳がん検診、40歳以上の女性、子宮がん検診、20歳以上の女性、20歳、30歳代検診、20歳から39歳。市へのお申し込みは不要です。実施医療機関へ事前予約をしてから受診してください。健康保険証をご持参ください。長病院での個別乳がん検診を希望される方は、保健推進課までお問い合わせください。受診期間は2月末までとなっています。
風疹緊急対策。風疹予防接種費用を助成します。20歳代から40歳代を中心に、県内で風疹が流行しています。妊婦が風疹に感染すると、胎児が白内障、先天性心疾患、難聴などを主な症状とする先天性風疹症候群にかかる恐れがあります。市では 妊婦とその子供を風疹から守るため、緊急対策として平成25年度単年度の予定で風疹予防接種費用を助成しています。助成方法、協力医療機関で接種の場合は予診票、接種券が必要となりますので、事前に保健推進課へお申し込みください。妊婦の夫が接種される場合、確認書類として母子健康手帳が必要です。協力医療機関以外で接種の場合は、一旦全額自己負担の上、接種後、次のものをご持参ください。接種者名、接種年月日、ワクチン名の記載がある領収書原本、接種者名義の通帳、妊婦の夫は母子健康手帳、認め印です。接種費用の助成期間は、平成25年5月21日から、26年3月31日までの接種分です。平成25年5月21日以前の接種分は対象になりません。接種対象者は岩出市に住所を有する方で、19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性、または妊婦の夫です。妊娠中は接種できません。また接種後2ヶ月間は避妊が必要です。接種費用について、協力医療機関で接種する場合、1人につき1回限り無料です。協力医療機関以外で接種する場合、自己負担が発生することもあります。なお、助成申請済みでまだ接種されていない方が多くおられます。接種期限は平成26年3月31日までとなっていますので、お早めに接種してください。お問い合わせは、岩出市総合保健福祉センター、電話 61-2400、保健推進課までどうぞ。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。紀の川市東大井、長休日休館診療所、電話 77-6410。和歌山市吹上、和歌山市夜間休日応急診療センター。電話 073-425-8181。また、和歌山県救急医療情報センターでは、365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話番号は 073-426-1199。ホームページアドレスは www.wakayama.alphabet99-net.jp/です。冬の感染症を予防しましょう。冬はインフルエンザや RS ウイルスなどのウイルスや細菌による感染症が流行するシーズンです。特に RS ウイルスは例年に比べて流行しています。0歳や1歳児に多く発症します。症状としては、感染してから2日から8日間の潜伏期間を経て、発熱、鼻水などの症状が数日続きます。多くは軽症で済みますが、およそ3割では咳が悪化し、喘息、呼吸困難などの症状が出たりします。また手足口病も流行しています。手、足、口の粘膜などに水疱性の発疹が現れる急性ウイルス感染症で、5歳以下の子どもに発症する場合が多いです。これらのウイルス感染は、飛沫感染、咳やくしゃみ、接触感染、感染している人が触れたものに触ったりで感染します。次の5つのポイントに注意して、冬の感染症を予防しましょう。1. 外から帰ったときは、必ず流水と石鹸を使って手を洗い、そしてうがいをしましょう。2. バランスの良い食事や十分な睡眠は、体の抵抗力を高めるために必要です。日頃の生活に注意して体調を整えましょう。3. 空気の乾燥により、 喉の粘膜の防衛機能は低下します。部屋の湿度は50から60%に保つと効果的です。4、咳やくしゃみをするときはティッシュやハンカチで抑え、人混みへの外出は控えましょう。出かける場合はマスクを着用することも大切です。5、小さいお子さんがいる家庭ではおもちゃなどもアルコール面などで拭き消毒しましょう。冬の感染症を予防しようでした。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。12月の休館当番は次の通りです。日にち、曜日、歯科医院名、住所、電話番号の順にお伝えします。1日日曜日、松本歯科医院、紀の川市桃山町塚月 66-0206。 8日日曜日、吉田歯科クリニック岩出市根頃 69-1182。 15日日曜日、岡本歯科医院紀の川市小川 73-4970。 22日日曜日、林歯科医院岩出市金池 62-6012。 23日月曜日、岩崎歯科医院岩出市川尻 62-9888。 29日日曜日、藤田歯科医院紀の川市中三谷 77-6060。 30日月曜日、金尾歯科医院岩出市西安城 62-1588。 同じく30日月曜日、山本歯科矯正紀の川市岸川町北山 64-3014。 31日火曜日、西野歯科医院岩出市北大池 62-4556。 同じく31日火曜日、磯野歯科医院紀の川市名手市場 75-2063。 以上です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。
青少年健全育成コーナー。岩出市青少年育成市民会議地区委員の選任についてお願いします。岩出市青少年育成市民会議は、青少年の健やかな成長を願い、各種活動に取り組んでいる団体です。地域でのつながりが希薄化し、孤独や不安を感じながら子育てしている方が増加している昨今、市民会議では、青少年の健全育成のために、家庭、学校、地域が連携を保ち、孤立する人が亡くなるような活動が大切と考えます。地域として挨拶運動、見守り活動を通じて子どもと触れ合い、お互い顔の見える温かい関係を築いています。また、楽しいイベントや懇談会、清掃活動など交流の場を設け、参加すると自然に距離感が縮まり、絆となり、地域の力へとつながるよう取り組んでいます。その活動に積極的に参加・協力いただく地区委員の方を各区自治会から選任いただいています。選任についての案内を12月区自治会長届と一緒に送付します。また2月の区自治会長会議でもお願いする予定です。子どもが皆さんの地区にいなくても、岩出市民として岩出市を担う青少年の健全育成に一緒にお取り組みくださいますようお願いいたします。地区委員活動 Q&A 質問。地区委員の任期及び活動はいつからいつまでですか？回答。4月から翌年3月までです。質問。地区委員の活動としてどんなことをしますか？回答。5 ご協力をお願いする活動は次の3つです。1. 挨拶運動と見守り活動。 2. 地区育成会への加入。 3. 岩出市青少年育成市民会議及び各支部実施事業への参加などです。自治会で定められた事情もあるかと思いますが、できるだけご協力くださいますようお願いいたします。詳しくは市役所電話 62-2141 障害学習課青少年女性係までお問い合わせください。
暮らしの情報。みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるようにふれあい遊びなどを実施します。実施日は1月14日火曜日と20日月曜日に2歳児を対象に鬼の面作りとごっこ遊びをします。定員はそれぞれ15組です。21日火曜日と31日金曜日は1歳児を対象に鬼の面作りとごっこ遊びをそれぞれ10組。28日火曜日と30日木曜日は0歳児を対象に鬼の面作りをそれぞれ10組です。どちらか良い日を選んでください。受付は12月19日木曜日から26日木曜日の期間で午前9時からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは岩出市地域子育て支援センター電話 61-2983 までどうぞ。子育ての悩みなどの相談を受け付けています。相談の場所と時間は和歌山県立医科大学小児科生育医療支援室で、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで。祝日年末年始は除きます。また公立長病院は毎週木曜日午後2時から4時までです。相談担当者は小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーです。利用方法はまず和歌山県立医科大学小児科生育医療支援室へ電話で相談していただき、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。電話は 073-441-0808 です。病後児保育室キララのご案内。事前登録しませんか？病気や怪我の回復期でまだ登園登校できないお子様を、看護師と保育士がお子様の体調に合わせてゆったりと過ごせるようお預かりいたします。たびたび仕事は休めないし、おじいちゃんおばあちゃんには見てもらえないし、お薬も飲ませてほしいなどなど、このような時はご利用ください。なお保育中に病状が悪化した場合はお迎えをお願いする場合があります。詳細につきましては病後児保育室キララまでお問い合わせください。対象者は岩出市在住で生後1歳から就学前の児童、小学校3年生までは相談可能です。利用日時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後6時まで。利用料は1日2000円。別途昼食代は300円、おやつは100円です。ご利用前に事前登録が必要です。登録は無料です。ご利用の際は事前予約が必要です。なお、12月29日から1月3日は休みです。お問い合わせ先は、病後児保育室キララ、社会福祉法人 和歌山つくし会和歌山乳児院、電話 69-1001、 受付時間は午前8時30分から午後5時30分までです。納期限のお知らせです。後期高齢者医療保険料第6期、国民健康保険税第7期、第1号被保険者65歳以上介護保険料第7期普通徴収の納期限は12月25日水曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。
今月のふれあい学級は映画鑑賞サンタクロースになった少年です。時間は午後1時30分から各地区公民館で行われます。対象者は岩出市に在住する60歳以上の方、各公民館の日にちは市役所電話 62-2141 生涯学習課生涯学習推進係へお問い合わせください。ふれあい学級生は随時募集しています。男女共同参画推進委員会企画運営講座、ソフリエカルテットとともに孫子育てセミナー参加者を募集します。内容は講演ベビーサインの理解と活用、まだ上手に話せない赤ちゃんとジェスチャーを使ってコミュニケーションをとる育児法を認定講師が紹介します。講師は松本恵里子さん。パネルディスカッション、ソフリエ活動と今後の課題、ソフリエ養成講師資格者4人が各家庭での活躍奮闘ぶりを語ります。皆さんも孫子育てを一緒に考えませんか。ソフリエカルテットは上西正夫さん、小田川和彦さん、吉川博明さん、小林和夫さんの4人です。日時は1月25日土曜日午後1時30分から3時30分。場所は岩出市総合保健福祉センター3階市長各室。対象者は岩出市民、岩出市在勤通学の方。定員は50人、先着順です。一時保育があります。満1歳から就学前のお子さんをお預かりします。一時保育の申し込み期限は1月15日です。お申し込みは、氏名、年齢、電話番号。一時保育希望の方は、お子さんの年齢、人数を次のいずれかの方法でお知らせください。市役所、電話 62-2141、市長公室、男女共同参画担当、ファックス 63-5229、E メール、公室、kousitsu@city.iwade.lg.jp へどうぞ。統計調査員候補者を募集します。岩出市では、国や県が実施する統計調査に、調査員として従事いただける統計調査員候補者を募集しています。これに応募いただいた方を、統計調査員候補者として登録し、国勢調査などの各種統計調査実施の際に、地域性などを考慮して選任します。統計調査員の仕事、市が開催する事務打ち合わせ会への出席、担当調査区の範囲の確認と調査対象の確認、調査対象に訪問し記入依頼及び調査票の配布、記入された調査票の回収、調査票の整理及び検査、その他調査関係書類の作成などです。 応募資格、熱意を持って仕事ができる方、統計調査の期間、活動に支障のない方、20歳以上の方、税務、警察、選挙に直接関係のない方です。報酬、各種統計調査ごとに国や県が定める額、統計調査により異なりますが、おおむね2万円から6万円程度。募集は随時しています。応募方法、調査員候補者登録申請書に必要事項を記入の上、市長公室に提出してください。申請書は市長公室で配布しているほか、市ウェブサイトからもダウンロードできます。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室へどうぞ。シニアエクササイズ教室20期生受講生募集。みんなで楽しく元気に介護予防。岩手市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない元気な方を対象に、ステップ台を使った運動や筋力アップを目指す運動教室を開催します。週1回の教室に加え、自宅でトレーニングを行い、3ヶ月間の効果を実感していただきます。平成26年1月9日から3月27日までの毎週木曜日、全部で12回です。午前10時から正午、昼食会を行う場合は午後1時ごろまで。場所は岩手市総合保健福祉センター2階トレーニングルーム。内容、ステップ運動、椅子やマットを使った簡単な筋力トレーニングなど。参加費、無料ですが、昼食を注文する場合は別途必要です。定員20人。応募者多数の場合は先着順になります。受付期間は12月2日月曜日から12月16日月曜日まで。ただし土日は除きます。運動を伴う教室になりますので、かかりつけの医師による運動ができるかどうかの確認が必要になります。かかりつけ医にご相談ください。運動ができない方は、介護予防教室の受講はできません。申し込み問い合わせは、市役所電話 62-2141、長寿介護課介護保険係へどうぞ。
相談コーナーです。4つあります。消費生活相談、悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。相談は無料、秘密は厳守します。月2回、12月10日、24日、いずれも火曜日、午後1時から4時まで、市役所ロビー前会議室で行います。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室へどうぞ。行政相談、行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続き、行政機関が不明でどこで何を相談してよいかわからないなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が相談に応じます。相談は無料、秘密は厳守します。12月18日水曜日午後1時から3時まで、総合保健福祉センター3階 A 会議室で行います。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。予約はいりません。人権相談、一人で悩まず相談してください。人権擁護委員はあなたの町の相談相手です。市長が推薦し、法務大臣が委嘱した民間のボランティアの方です。毎日の生活を営んでいく上で、 これは人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。12月10日火曜日、午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、福祉課、人権啓発係へどうぞ。教育相談。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、子育てなど教育伝播に関する相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラーは、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは、岩出第二中学校。適応指導教室、フレンド、岩出青少年センターなどがあります。お問い合わせは、お子様が通学している小中学校、または市役所、電話 62-2141、教育総務課、学校教育係のどちらかへお願いします。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は、実施校以外の学校からの相談も受け付けています。
要介護認定者の方へ、障害者控除についてのお知らせです。確定申告を行う前の年の12月31日において、満65歳以上の要介護認定者で、次のいずれかの要件を満たす方は、申請により岩出市が発行する障害者控除対象者認定証をもとに、所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。認定の対象者65歳以上の方、障害者と特別障害者があります。まず、障害者です。知的障害者、軽度・中度に準ずる方の条件は、要介護1以上で、認知症高齢者の日常生活自立度が 2A 以上であること。身体障害者3級から6級に準ずる方の条件は、要介護1以上で、障害高齢者の日常生活自立度、寝たきり度が A1 以上であること。この区分の方の控除される金額は、所得税が27万円。住民税が26万円です。次に、特別障害者の方。知的障害者、重度に準ずる方の条件は、要介護3以上で、認知症高齢者の日常生活自立度が4以上であること。身体障害者、1級、2級に準ずる方の条件は、要介護3以上で、障害高齢者の日常生活自立度、寝たきり度が B1 以上であること。この区分の方の控除される金額は、所得税が40万円、住民税が30万円です。障害者控除とは、所得税法や地方税法では、所得申告する本人、または扶養親族などが障害者に該当する場合、障害者控除として一定金額を所得から控除できることが定められています。この障害者控除の対象となる人は、一般的には身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人ですが、手帳を持っていなくても、年齢が満65歳以上の人で、精神または身体に障害があり、その障害の程度が前期の人に準ずるとして、市町村長の認定を受けている人も、障害者控除を受けることができます。障害者控除対象者認定書の交付は、これらの法令などに基づいて実施するものです。控除を受けるまでの手順。障害者控除対象者認定申請書を、市役所長寿介護課介護保険係に提出します。申請の際、申請者及び 対象者の印鑑が必要です。申請後、介護保険係にて審査し、条件に該当する方には障害者控除対象者認定証、該当しない方には障害者控除対象者非該当通知書を送付します。確定申告の際に必要書類と合わせて障害者控除対象者認定証をご提示ください。この認定書は税の申告にのみ利用でき、他のサービスなどには利用できません。お問い合わせは市役所電話 62-2141 長寿介護課介護保険係へどうぞ。障害者控除についてでした。
フラットシアター。第3回は、不慮の事故により下半身不随になった少年が車椅子バスケ選手権に全力で挑む青春物語、ウイニングパスを次の通り上映します。ぜひご参加ください。12月9日月曜日午後1時30分から、岩出図書館大会議室です。入場は無料、先着100人です。お問い合わせは、電話 62-2141 福祉課、または岩出図書館、電話 62-7222 へどうぞ。しめ縄作り講習会のお知らせです。岩出市農家高齢者グループ連絡協議会によるしめ縄作り講習会を次の通り開催しますので、皆様のご参加をお待ちしています。事前の申し込みは必要ありません。12月8日日曜日午後1時開始。場所は上岩出地区公民館です。ハサミと半紙2枚を持参してください。お問い合わせ先は、岩出市農家高齢者グループ連絡協議会、山野千代子さん。電話 62-4478 です。岩出警察署からのお知らせです。年末年始は人の動きが慌ただしくなり、事件、事故が多発傾向にあります。次の点に注意して、事件や事故の被害に遭わないようにして、明るい新年を迎えてください。空き巣など家屋に侵入する泥棒対策。1、外出するときは戸締まりを忘れずに。2、窓やドアに補助錠を取り付ける。3、帰省などで長期不在となる場合、自宅に現金を置かず、預貯金の通帳と印鑑は別々にしてください。乗り物盗難対策。自転車の鍵かけを忘れない。自転車やオートバイは2ロックにする。自動車から離れるときは必ずドアロックをする。エンジンキーをつけたまま自動車から離れない。車上狙い対策。車から離れるときは車内に物を置かない。車から離れるときは短時間でもドアロックを確実にする。窓を開けたままにしない。痴漢や子供の安全対策。帰宅が遅くなるときは家の人に迎えに来てもらう。夜道はできるだけ明るい道路を通る。防犯ブザーなどを携帯する。岩出警察署では特別警戒実施中です。お問い合わせ先は岩出警察署、電話 63-0110 です。
第8回岩出市新春初蹴りフットサル大会を開催します。日時、平成26年1月2日木曜日午前10時開会。場所、岩出中学校運動場。雨天の時は岩出中学校体育館での開催となり、上靴が必要になります。種目5人制で、小学生低学年の部、小学生高学年の部、中学生の部、高校一般の部、女子の部です。その他、ボールリフティング大会もあります。1、2、3位にはトロフィー贈呈、参加料無料、申し込み締め切り日は12月23日月曜日。申し込み先は榎本さん。電話 62-4496、
または市民総合体育館、電話 62-0370 です。第8回岩出市民少年剣道連成大会を12月22日日曜日午後1時市民総合体育館で開催します。種目は個人試合で、参加資格は岩出市在住の小中学生でスポーツ保険加入者です。趣旨は剣道の練成を通して小中学生の心身の健全育成を目的とするです。申し込み締め切り日12月14日土曜日、申し込み先岩出市水須 269-15 黒川昭夫さん、電話 62-2444 または市民総合体育館内スポーツ少年団事務局、電話 62-0370 です。大会結果をお知らせします。9月8日加古川市立総合体育館において第22回全国小学生バドミントン選手権大会近畿ブロック予選会が開催されました。6年生以下男子ダブルス3位原慶人さん、市橋拓さん、5年生以下女子シングルス1位杉山明日香さんでした。杉山さんは全国大会に出場しました。9月8日愛称スポーツセンター畑省グラウンドにおいて第47回全関西アーチェリー選手権大会が行われました。 RC 男子の部1位土井智明さん、 RC 女子の部3位大島めぐみさん、6位播磨真紀さんでした。10月20日紀三井寺公園陸上競技場で平成25年度和歌山県秋季小学生陸上競技選手権大会が行われました。8位入賞者までの競技結果をお知らせします。男子の部小学3年100メートル2位古谷拓実さん、5年100メートル2位内藤隼人さん、6位島本セシルさん、6年100メートル5位島田龍之介さん、5、6年80メートルハードル7位山地海人さん、5、6年ソフトボール投げ5位井田春樹さん。女子の部4年100メートル2位成瀬椎名さん、5年100メートル8位恩田玲奈さん、5年1500メートル2位辻聖奈さん、6年1500メートル6位池本桜子さん、4年以下1500メートル3位山田由衣さん、8位沢青葉さん、5、6年ソフトボール投げ4位梶小雪さん、4年以下走り幅跳び3位井田瑞希さん、5年走り幅跳び1位恩田玲奈さん、5位鈴木彩香さんでした。入賞者は全員岩出アスリートクラブに所属しています。緑化センターからのお知らせです。緑化センターにクリスマスツリーが登場しました。高さおよそ3メートルのツリーに鮮やかな赤のポインセチアや色とりどりのサイネリア、優美な花姿と香りが魅力の洋蘭を飾り、クリスマスムードいっぱいに彩りました。緑化センターならではのクリスマスツリーをぜひお楽しみください。12月25日までです。谷本ファミリーのハンドベル演奏会があります。国内でも数少ない家族でイングリッシュハンドベルを演奏する谷本ファミリーが緑化センターで演奏会を開催します。素敵なハンドベルの音色に包まれて心地よい時間を過ごしませんか。開催日12月21日土曜日 午後1時30分から1時間程度です。12月のワクワク教室は次の3つがあります。1日日曜日、クリスマスの飾り方教室、材料費2,000円、開催時間は午後1時30分から4時まで。8日日曜日、手作り石鹸で風邪予防、初の開催です。材料費は600円、開催時間は午後1時30分から4時まで。15日日曜日、迎春寄せ植え教室、材料費1,500円、開催時間は午後1時30分から3時までです。教室の参加には事前の申し込みが必要です。お電話にて受付しています。12月6日金曜日から8日日曜日まで冬の洋蘭展があります。開催時間は9時から午後5時まで。8日日曜日は4時半まで、一部即売もあります。12月の休園日は3日、10日、17日、24日いずれも火曜日と28日土曜日から31日までです。年始の営業は1月1日、元旦は休園し、1月2日、木曜からお正月開園いたします。問い合わせ先は、和歌山県植物公園緑化センター、電話 62-4029、ファックス 63-2570、ホームページアドレスは、www.botanicalgarden.jp、 e-mail はセンター center@w-botanicalgarden.jp です。緑化センターからのお知らせでした。
図書館へ行こう。図書館 DVD 上映会のご案内です。12月21日土曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室で行います。タイトルは怪盗グルーの月泥棒。グルーとバナナでできた仲間のミニオンたちは月を盗むという壮大な計画を企てるが、必要な光線銃をライバルのベクターに盗まれる。グルーはベクター家に出入りしている養護施設の三姉妹を利用するため引き取るが。日本語吹き替え、日本語字幕入りで、上映時間95分です。入場は無料、先着100人です。イルミネーションをお楽しみください。毎年恒例のクリスマスイルミネーションを12月25日まで図書館玄関前のロータリーで行っています。点灯時間は午後4時30分から7時まで。クリスマスイルミネーションで皆様のお越しをお待ちしております。なお、諸般の事情で点灯時間などを変更する場合がありますのでご了承ください。僕たち、私たちがおすすめする本展示コーナーのご案内です。スタッフや中学生、高校生がポップを作成した本や、岩出図書館処方誌、岩出ブックシェルフ、ぼちぼち読もかに掲載された本を展示しています。おすすめの本ばかりですので、ぜひ読んでみてください。期間は12月7日土曜日から、1月29日水曜日まで。場所は岩出図書館展示コーナーです。12月のお話し会のご案内です。図書館ボランティアによるお話し会、1日8日はお話ドロップス、15日22日はお話の扉、午後1時30分から岩出図書館お話室です。14日土曜日はお話の時間、午後2時から総合保健福祉センター図書室お話室です。 また図書館スタッフによるお話し会お話パレットが28日土曜日午後3時から岩出図書館お話室であります。広告入り図書館用品の寄贈のお願い。岩出図書館では利用者サービスの一層の向上を図るため、広告を掲載した物品の寄贈を募集します。例えば、図書館カレンダー、レシート用紙、館内用バッグなどです。物品の使用、募集期間、広告の入れ方などの詳細は、お手数ですが、岩出図書館ウェブサイトにてご確認願います。ご関心のある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。12月の休館日をお知らせします。岩出図書館、その他の文館分室とも、5日、12日、19日、26日の毎週木曜日と、6日、27日の金曜日、また年末の29日、30日、31日です。その他に、岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は、24日火曜日、中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、23日月曜日が休みになります。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
総平ちゃん in ご当地キャラ博 in 彦根。全国から236体が大集結。10月19日から2日間、滋賀県彦根市で開催されたご当地キャラ博 in 彦根2013に総平ちゃんが参加しました。昨年に続き、たくさんの出会いがあり、お友達になりました。全国から236体のキャラクターが集結し、7万3000人の来場者がありました。多くの方に岩出市のことを知ってもらいました。ゆるキャラグランプリでも応援してくださった皆さん、ありがとうございました。11月2日に開催されました第25回全国子守歌サミット&フェスティバル2013 in 岩出では、全国から子守歌発祥の地である六市一村が岩出市に集まりました。優しく懐かしさを感じる歌声に観客は皆聞き入り、また根室市研究会根室鉄砲隊と和太鼓集団和響による演舞演技が行われ、会場は盛大に盛り上がりました。来年は大分県佐伯市で開催されます。根室公園墓地使用者募集中。公園墓地には休憩施設としてあずまや、ベンチテーブル、トイレ、飲料自動販売機など設置しています。ご利用の際にはゆっくりとおくつろぎください。お問い合わせ先は岩出市役所都市計画課、電話 62-2141 です。最後に10月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口 53,378 人、そのうち男性 25,818 人、女性 27,560 人、世帯数は 21,361 世帯です。以上、声の広報岩出2013年12月第93号をお伝えいたしました。お問い合わせは、郵便番号 649-6292、和歌山県 岩出市西の209岩出市役所市長公室、電話0736-62-2141、ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/ です。